今朝の、聖書の部分をお読みいたします。今日はヨハネの福音書第16章7節から15節です。司会者は新改訳でお読みいたします。195ページです。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話しまたやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるのは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けあなた方に知らせると言ったのです。それではその方が来ると題しまして、中尾牧師よりお説教をいただきます。
聖霊降臨日はペンテコステとも言います。ペンテコステなんかヘンテコステな名前だなと思われるかもしれませんが、これには実は五旬節という意味があるんですね。五旬節というとまた余計わからなくなるかもしれませんが50日という意味があります。イエス様がよみがえられてから40日間地上におられて弟子たちに現れました。そして天に帰られたんですがそれから10日して聖霊が弟子たちに下ったわけです。ですからイエス様の復活から50日目という意味でペンテコステ、ペンタゴンというのがありますね。アメリカの国防総省あるいは五角形の形をしていますのでペンタゴンというわけでペンテコステのペンテというのも五という意味が入っているわけです。この50日目にはちょうどユダヤでは初穂の祭りというお祭りが神殿で行われていました。その時に弟子たちに聖霊が下り弟子たちはそのお祭りに来ている大勢の人たちの前でイエス様のことを伝えることができたわけです。その詳しい事柄は使徒の働き、口語訳聖書では使徒行伝、新共同訳聖書を持っていらっしゃる方は使徒言行録というんですか、それぞれその読み流しと違うんですけれども新改訳聖書では使徒の働きと呼んでいますがその第2章のところに詳しく書かれているんですね。で今日司会者に読んでいただきましたのはイエス様がまだ地上にいらっしゃるとき十字架におかかれになる前その直前に弟子たちに私は去っていくでも聖霊が私の代わりにあなた方のところに来るんだよとそう約束してくださったそのことが書いてあるんですがこの16章とそして実際に聖霊が下った使徒の働き2章と比較して読んでいますとイエス様がこの16章でおっしゃっていることが皆使徒の働きの2章で実現している成就しているということを見ることができるんです。どんなふうに成就しているんでしょうか。それをこれから学んでみたいのですが 16章今日読んでいただきました8節、それから13節、そして14節、この3つの箇所に焦点を合わせたいと思います。まず8節ですが、ここでイエス様はその方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせますとそう言っていますね。これは先週学んだの事柄のおさらいになりますが、聖霊が私たちに罪を示し悔い改めに導いてくださる、そういうことが言われております。そして聖霊は私たちに悔い改めに導くだけでなく、私たちにイエスは主であるというその信仰の告白を与えてくれます。そればかりではなくて、私たちが神のことされているんだというその喜びを確信を私たちに与えてくれます。先週私はこういうフリップを作りまして、聖霊は私たちにコンバージョン、改心を与えてくれるというんですが、これは罪の自覚を与えるという意味ではどう言ったらいいでしょうかね、コンビクションという言葉がどうでしょうか、当てはまるでしょうか、そういう言葉で置き換えてもいいかもしれません。それから聖霊は私たちに信仰の告白、コンフェッションを与えてください。そして信仰の確信、コンフィデンスを与えてくださるということですね。この3つの C で覚えていただければと思います。イエス様は聖霊が来るときにこのように人々は罪を自覚しそれを悔い改めるんだと予告されましたが、ペンテコステの日にその通りになったのです。ペンテコステの日、ペテロは人々にこう説教しました。それは使徒の働きの2章22節からですが、もしお開きになれる方があったらそこを開いてください。またヨハネに戻ってきますので、ヨハネのところに何かしおりを挟んでくださったればと思います。使徒の働き2章22、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ペテロはこう説教を始めまして、イエス様の復活について論じましてから最後にこう言いました。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペテロは人々の罪を指摘しました。人々はこのペテロの言葉に心を刺されまして、うなだれてペテロと他の人たちのところにやってきてこう言ったというのです。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。ペテロはすかさず言いました。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そしてその日に悔い改めてバプテスマ洗礼を受けた人が3000人もいたというのです。悔い改めはこの日エルサレムから始まってやがて全世界にまで広がっていきました。イスラエルには過去にも何度か全国規模の悔い改めというものがありました。しかし神様への悔い改めはイスラエルの国内だけにとどまっていて、決して外国までには国境を越えて世界にまでは及ばなかったのです。このように悔い改めが全世界に及んでいったのはこの時が初めてであります。またイスラエルの歴史を言いますと、確かに悔い改めはあったんですが長続きしませんでしたね。やがて人々は誠の神様に背を向けて偶像を拝んだりします。偶像を拝まなくても信仰の中身を捨ててしまって何か形式だけを守る、そういうものになってしまいました。 悔い改めては背き、背いては悔い改めるということの繰り返しでした。しかしペンテコステの日に始まった悔い改めは本当に真実な悔い改めであって今にまで至っています。本当の悔い改めが今にまで続いている。これはまさしく聖霊の働きですね。聖霊が来るとき本当の悔い改めが起こる。イエス様が約束してくださったことがペンテコステ、聖霊降臨日の日に成就しております。次は13節ですが、イエス様は聖霊を真理の御霊としばしば呼ばれましたが、その真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます、こうおっしゃいましたね。弟子たちは直接イエス様から教えを受けたのであります。ところが聖霊が下る前、弟子たちはイエス様の教えを全部理解することはできませんでした。イエス様の十字架の意味、復活の意味、そしてそこから来る罪の許しの意味を十分に理解することはありませんでした。ところが聖霊が下った後、弟子たちはイエス様の教えをちゃんと理解し、そしてイエス様が教えられた通りのことを人々に教えているんですね。弟子たちがイエス様の教えをどんなに正確に理解したかという、それを示す例はいくつもいくつもありますが、今朝はその中の一つだけを見ておきましょう。ルカの福音書24章の47、48にこんなイエス様の言葉があります。イエス様は弟子たちに教えてこう言われました。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。さあ、このイエス様の教えと先ほど私がお読みしましたペテロの説教と比べてみてください。ペテロはどう説教しましたか。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスメを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。ペテロの説教は福音書に記録されていますイエス様の教えとそっくり同じではありませんか。イエス様が十字架の苦しみについて触れました。その通りペテロは人々にイエス様の十字架を述べ伝えてますね。イエス様は復活について教えましたが、その通りペテロもキリストの復活を力強く明かしています。そして何よりイエス様は罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる、そうおっしゃった通り、ペテロは人々に悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスムを受けなさい、そう教えています。かつてはイエス様の教えを十分に理解できないで、いつもちぐはぐなことしか口に出せなかったペテロが、ここでイエス様がお教えになったその通りのことをきちんと人々に語ることができているんです。なぜそのことができたのでしょうか。イエス様は言われました。その方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。聖霊がペテロにイエス様の教えを理解させてくださったからであります。ペテロや弟子たちはイエス様から数多くのことを学んでおりました。知識は確かにあったんです。しかしそれを理解するところまで行っていませんでした。しかし聖霊が彼らに下った時に、彼らはイエス様が教えてくださったことを知識として持っていたことを理解することができた。理解するだけでなく信じ、それを他の人に語り伝えるその力もいただいたわけですね。私はいつもこのことを、弟子たちは知識から理解へ、理解から信頼へと進んだというふうに説明しています。知識というものは、ここには knowing と書きましたが、 knowledge と書いてもいいかもしれませんけれども、知識というものは客観的なものですから、誰でも勉強すれば持つことができる。 たくさん本を読んでたくさん学べば、それは量的なものですから、の量を増やすことができる。しかし知識だけで皆さん、私たちは神様に近づくことができるでしょうか。神様が分かることができるでしょうか。神様を信じることができるでしょうか。そうではありませんね。どんなに知識を増やしても、それは物知りになるだけでありまして、神様の言葉が私の人生に働くということにはならないわけであります。知識から次に理解に進む必要がありますね。 Understanding、 理解に進む必要があります。理解というのは、例えば知識がですね、イエス・キリストは十字架にかかって死んだというのが知識だとすれば、これは客観的なことですね。理解というのは、イエス・キリストは私の罪のために十字架で死んでくださった、単に客観的に物事を捉えるだけでなくって、サブジェクティブ、主観的に自分のこととしてその事実を捉えるということであります。ですから、それは量的なものよりも質的なものかもしれません。私たちは聖霊様によって知識から理解へと段階を進めることができるわけです。じゃあ知識と理解があったら、私たちは信仰を持つことができるんでしょうか、といえばそうではない。もう一つのことが必要なのです。オブジェクティブな知識と、それからサブジェクティブな理解、その上に立ってパーソナル、人格的な信頼、神様に対する信頼というもの、まあ、これを言い換えますならば、知識と理解に基づいて自分の人生をの歩みを決定していく、神様によって決定していくという、人格的な信頼があって、そしてその三つのものが組み合わさって、あるいは重ね合わさって信仰となるのだ。聖書はそう教えていますね。多くの人が信仰にまで至らないのは、知識の段階で終わってしまっていたり、理解の段階でとどまっているからかもしれません。皆さんはいかがでしょうか。知識の段階で終わっていないでしょうか。理解の段階で踏みとどまっていないでしょうか。神様の言葉の通り、神様に信頼してもう一歩進んで歩んでみようではありませんか。聖霊は私たちがなかなか御言葉の理解に達することができないとき、あるいは今一歩というその信頼に届かない私たちを助けてくださるお方です。聖霊は私たちを知識から理解、そして理解から信頼へと進ませてくださいます。皆さんも子供の頃から聞かされてきた聖書の言葉、あるいは若い頃に学んだ聖書の言葉がある時、本当にある年代になって、あ、こういうことだったのかというふうに、心に響く、心に迫ってくる時がありますよね。それが皆さん聖霊の働きなんです。いつも親しんでいる聖書の言葉がある状況の中で心に強く迫って、そうなんだ、これを信じてこの言葉の通りに生きてみよう、それを実行してみよう、そう促される時があります。それもまた皆さんの心の中に聖霊が働きかけてくださっているのです。私たちはですから、聖書を学ぶ時に、それを単に知識としてではなく、本当に聖霊様が私を助けて、これを理解に至らせてくださる、この聖書のお言葉が私の人生に働くようにしてくださる、そういう信仰を持たせてくださる、そのことを意識しながら学んでみたいと、そう思います。聖書の中に使徒パウロの祈りとしてこんな祈りがあるんです。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、 また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。素晴らしい祈りですね。知恵と啓示の御霊がこのことをしてくださる。私たちも私の人生の中にこの素晴らしい神様の力が働くのを体験することができる。そのことを信じて知恵と啓示の御霊を願い求め、御言葉の学びに励んでいきたいとそう思います。聖霊は人々を悔い改めに導きます。聖霊は信じたものをさらに真理に導きます。第3に、聖霊は信じる者にイエス様の栄光を表し、イエス様が持っておられたものを与えてくださるお方です。それがヨハネの16章の14節にありますね。こうあります。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。イエス様はこう言われました。聖霊は信じる者たちに勇気や力、喜びや平安などを与えてくださいます。イエス様が天にお帰りになった後も聖霊はイエスキリストを弟子たちに表し続けてくださいました。イエスキリストが持っておられるものを弟子たちに与え続けてくださいました。弟子たちは聖霊をいただくことによってキリストを常に心に持っているとそう言ってもいいでしょうね。聖書は弟子たちのこの体験を聖霊に満たされるという言葉で表現しております。弟子たちは聖霊に満たされることによってある意味ではイエス様と共に過ごしたあの3年間、それはもう本当に素晴らしい体験でありますが、その時にも体験することのできなかったほどの知恵や力、あるいは信仰や喜びというものを体験することができたのです。人の働きの中には聖霊の満たしという言葉が繰り返し出てまいります。最初に出てくるのが2章の4節。これはペンテコステの日の出来事を描いているんですが、皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話したしたと書いてありますね。聖霊を受けた人々はすぐさまその聖霊に満たされて、あのペンテコステのお祭りにいろんな国から集まっている人々に向かってそれぞれの国の言葉で話し出した。そこにはだいたい120人ほどの弟子たちが集まっておりましたから、まあ、120の言葉で話したのかそれはよくわかりませんけれども、さまざま国の言葉で神様の言葉を語り出したのです。これはイエス様は言われました、あの罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる、それそのおっしゃったお言葉の最初の成就であるということができますね。次に聖霊の満たしという言葉が出てきますのが使徒の4章8節です。ここにはユダヤの議会によって取り調べを受けました使徒ペテロとそして使徒ヨハネがですね、そこにいるその議会の並みいるそのユダヤの指導者たちを恐れないで、イエス様はキリストである、このイエス様のお名前のほか人々を救う名はないのだ、そう証ししている姿が書かれているんです。ユダヤの指導者たちはペテロとヨハネのこの大胆さに驚いたと言っています。で、ペテロはかつて大祭司の庭で女中の言葉に怯えてイエス様を三度も知らないと言ったその人物ですね。ところがこの時はまるで別人のようであります。聖霊がペテロに勇気と大胆さを与えた、ペテロに満たしを与えたのです。聖霊の満たしは人たちだけではありません。すべての信者に与えられているのです。で、ユダヤの議会はペテロたちをこう脅かしてからですね、そして釈放いたしました。釈放されるとペテロは議会からすぐ教会の集まりに戻ってきたんですが、私はこの教会の集まりは教会の祈祷会だと思います。ペテロたちが捕らえられて議会で尋問を受けている、みんな祈ろうじゃないかというんで人々がそこに集まったわけですね。 この祈り会にやってきまして、ペテロは議会でこういうことがあったということを早速報告いたしました。私たちの祈り会でもシェアリングがあります。最近こんなことがありました、また今こんな祈りの課題があります。霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した人たちだけではないです。そこに集まっているクリスチャンたちも聖霊に満たされて、そこからユダヤの議会はイエス様の名によって語ってはいけないと禁じたんですが、そんなことはもろともしないで、彼らはいよいよ大胆にイエス様のことをあちらこちらで述べ伝え始めたというのであります。人たちだけではなく祈り会に出ていた人々がみんな聖霊に満たされたんですね。しばらくして初代教会でヤマメの配給のことでトラブルが起こりました。教会でみんながいろんなものを持ち寄って、特に食べ物を持ち寄って身寄りのない方々に配給をしていた、そういうことがあったんですね。そのトラブルがあったとき、それを解決するために7名の奉仕者が選ばれました。でその条件はと言いますと、聖霊に満たされた人々というんですね。なんか食べ物の配給をするのに、何もそんなに聖霊に満たされたなんてことを言わなくてもいいじゃないかと私たちはふと思いがちなんですが、実はこの7名の人たちが扱ったことは食べ物のことだけではないわけです。この食べ物のことをきっかけにして教会の中に不満が出てきたわけです。不一致が起こってしまったわけです。その不一致を修復して主にあって教会が一つになっていくためには、やはり皆さん聖霊に満たされた人が必要ですよね。で、彼らは聖霊に満たされたというだけでなく、聖霊と知恵とに満たされたという表現もありますし、信仰と聖霊に満たされていたという言葉遣いもあります。この7人の中の一人、ステパノという人がいるんですけれども、彼は恵みと力に満たされていたとも言われていますね。人の働きをずっと見ていきますと、他にも多くの弟子たちが喜びと聖霊に満たされていたという言葉もあるのです。私たちが聖霊に満たされるときに、喜びに満たされます。知恵に満たされます。信仰に満たされます。勇気に満たされます。聖霊はこのように信じる者よ、知恵や力、信仰や喜びで満たしてくださる方です。聖霊を受けることと聖霊に満たされること、これは今日の私たちにも必要なことであり、そして今日の私たちにもちゃんと約束されたことであります。イエス様を信じる者は聖霊を受けます。そして聖霊に従順である者は満たしをいただくことができるのです。今日の私たちはイエス様を直接見ることはできません。聖霊によってイエス様をでも確信することができる。イエス様がいつもいてくださるということを感じることができる。またイエス様の教えを直接耳にしたわけではありませんけれども、イエス様の教えてくださった真理を時間や空間を超えて、私たちはそれをしっかりと自分のものにすることができるんですね。聖霊が来るとき、私たちは悔い改めの恵みに預かります。そして新しいものの見方や感じ方、そして新しい生活に導かれていきます。聖霊が来るとき、私たちはさらに深い聖書の理解へと導かれます。聖霊が来るとき、私たちはイエス様の恵みに満たされ、それをさらに深く体験することができます。この恵みに預かるために、皆さんイエス様を信じようではありませんか。聖霊はあなたの心に来てくださいます。そしてすでにあなたの心に聖霊が来てくださっている、聖霊を心に宿しているクリスチャンは、さらに聖霊に満たされるということを求めていこうではありませんか。聖霊に満たされるとき、私たちは悔い改めと信仰を新しくすることができます。欠けたところを満たされます。足らないところを補われます。弱い部分を強くされます。聖霊が来る、そう言われ約束された聖霊、その聖霊はすでにペンテコステの日に私たちのところに来てくださいました。 この御霊様に聖霊様に私たちは敏感で従順なものでありたいとそう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはキリストを使わし、キリストによってご自身を示してくださいました。そしてキリストは聖霊を使わして、聖霊によってキリストを示すものとしてくださいました。聖霊を心に持つことはキリストを持つことであり、キリストを持つことは天地の造り主であるあなたを持つことです。作られたものである私たちにはこのことは完全には理解できませんが、私たちをキリストを信じる信仰の喜びに満たすことによって、このことを深く味わい、聖霊によって前進する、そのようなものとしてください。主キリストのお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。聖霊を捧げましょう。その豊かな恵み、父なる神の限りない愛、聖霊の親しい交わりと満たしが一同に豊かに豊かにありますように。アーメン。